東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリこの番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。まだまだ寒い日が続いていますね。風邪やインフルエンザも大流行しているこの季節。リスナーの皆さんもくれぐれも体調を崩されないように気をつけてくださいね。今日も早速リスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームひさちゃん。リサネー、明けましておめでとうございます。リサネーの明るい声を聞くと元気が出ます。今年もバッチリビタミン補給させていただきます。ああ嬉しいなひさちゃんありがとうございます。私もコミック大好きですがハマったのは萩尾元さんの11人いる面白かった。あと吉田明美さんどれもいいけどバナナフィッシュ大好きです。あと好きなおでんの具はちくわぶ。おでんの具で盛り上がったので今夜はおでんにしますとのメッセージ。ひさちゃん本当にありがとうございます。そう、前回ね懐かしのコミックの話をさせていただいたんですよ。ひさちゃんの大好きな萩尾元さん吉田明美さんリサネーの周りでも大人気でした。少女漫画界のね神様とも言われる萩尾さん、リサネーも大好きだったポーの一族、現在ね宝塚でも上演されていますね。そしてリアルな作風が魅力の吉田明美さん、世代を超えてたくさんのファンがいらっしゃいます。リサネーもね桜の園とか、最近だと海町ダイアリーとかね映画化された吉田さんの作品も大好きでした。そしてねおでん、だしの染みたちくわぶ美味しいですよね。リサちゃん本当にありがとうございます。今年もねリスナーの皆さんにたくさんのビタミンお届けしていきますからね。そして今日も番組では素敵なイケてる大人女子のゲストの方をお迎えしています。ベリーダンスを習っているリサネーも憧れベリーダンサーのディララさん登場です。
あこんにちはよろしくお願いします。
ディララさん今日はお忙しい中ゲストに来てくださって本当にありがとうございます。ベリーダンサーとしてもねご活躍されているディララさんなんですが実はねリサネーのベリーダンスの先生でもあるんですよ。今日はねディララ先生にベリーダンスの魅力の世界についてたくさんお話を伺っちゃいたいと思います。ちなみにディララ先生は子供の時好きだった懐かしい漫画とかアニメとかってありますか？
そうですね、うん、手塚治虫さんとか、はい、地獄先生ヌーベとか結構好きだったんですけど、うん、やっぱ仲良し、うん、シャオリボン世代だったので、はいはい、セーラームーンがすごい好きでしたね。
あ美少女戦士セーラームーン、うん、女の子に大人気でしたよね。
大好きでしたね。
あリラーレ先生も世代でしたか。
うん、もうあの格好したくてたまらなかった。
本当に、セーラー戦士ってたくさんいるじゃないですか、うんうん、リラーレ先生誰が一番好きだったんですか？
うさぎちゃん好きだったんですけど、うん、やっぱこうちょっとミステリアスな雰囲気のセーラーマーズがすごい好きでしたね、う
ん、あなるほどね、うん、なんかねディラーラ先生もねセーラー戦士のね一人にいそうな感じがするんですよ。なんか黒髪の素敵なねセーラーベリーとかね似合いそうですよね。ディラーラ先生今日は最後までよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第17回目放送、イケてるベリーダンサーディラーラさん登場、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。 このコーナーでは最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えして、リサ姉がお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、女子力アップ、魅力のベリーダンスの世界です。本日はね、ゲストに素敵なベリーダンサーのディラーラさんをお迎えしています。早速ディラーラ先生、自己紹介をお願いいたします。
はじめまして、ディラーラです。ベリーダンサーとして活動しながら、都内のスクールでベリーダンスの講師もしています。
はい、リスナーの皆さん、番組でもね、リサ姉ベリーダンス習ってるっていうお話ねしてきたと思うんですけど、ディラーラ先生ね、なんとリサ姉の先生なんですね。もうとにかくね、ディラーラ先生の経歴がすごい。2012年にね、日本最大級のベリーダンスコンペ、東京インターナショナルベリーダンスコンペティションの新人ソロ部門でなんと優勝、グランプリ。2016年のね、ベリーダンスアジア大会ではなんと4位にも入賞。世界的にね、ご活躍されながら、イベントやレストランショーにもご出演。東京ダンスビレッジではね、専属講師として私たちにベリーダンスを教えてくださってるんですよね。
はい、
もうディラーラ先生のね、分かりやすく丁寧なレッスンはもう生徒たちに大人気です。もうとにかくね、もうリスナーの皆さん、もうラジオでね、お見せできないくらい、もう先生エキゾチックで美人、
もうありがとうございます。
美しくセクシーでね、もうスタイル抜群な先生、もうね、ベリーダンス踊るためにね、生まれてきたようなお方なんですね。先生はね、ハーフでね、いらっしゃるんですよね。
あ、そうです。はい、日本とシリアの、
はい、はい、そうですね、はい。お教室の生徒さんね、ベリーダンスも好きだけど、先生のファンだから習ってるって方もね、たくさんいらっしゃいますよね。やっぱりね、身近でね、
そうで
しょうね、憧れの、ね、先生からね、ベリーダンスを教わるとテンションが上がる、もうモチベーションが上がるっておっしゃってる方本当に多いです。
あ、嬉しいです。
もうね、そんな素敵なディラーラ先生なんですけど、うん、先生がベリーダンスを始めたきっかけっていうのは何だったんですか？
まあ、日本とシリアのハーフなので、はい、やっぱアラブの文化とかは結構昔から触れていたり、すごい興味があったんですけど、本当に始めたきっかけは、はい、その東京来た時にレストランショーで、自分の師匠であるトルコ人のベリーダンサーのフィル・セイレン先生のレストランショーを見た時に、ものすごい感動して、もうこんな美しいものがこの世にあるのかと思って、もうその時に先生に教えてくださいって声かけて、はいはい、で次の週ぐらいにはもうスクールに入らせていただいて教えていただきましたね。
そうだったんですね。今日はね、もう先生に改めてベリーダンスの魅力についてたくさん教えていただきたいと思います。世界最古のね、はい、踊りって言われているベリーダンスなんですけど、そもそもベリーダンスの歴史っていうのは、はい、
そうですね、本当に世界で最も古い踊りって言われてるので、実はあんま歴史ははっきりしてなくて、
はいはい、
本当紀元前の古代エジプトとか、ペルシアとか の、 その文明の壁画とか映画にも出てくる、それだけ深い歴史があるので、その歴史が長いからやっぱりその中で変わっていったりとか、たくさんあると思うんだけど、まあ、今の形が出来上がったのは、そのオスマントルコ帝国のハレムっていうその宮廷の人たちに向けて踊ったのが今の形の始まりかなって言われてますね。
すごい、女性らしいね、あの官能的なね、動きが特徴な踊りですよね。
そうそうですね、やっぱりお腹もお出せしますし。
そうですよね、で本当にいろんなね、あのスタイルがあるベリーダンスなんですけれども、小道具なんかもね、たくさんありますよね。
たくさんありますね、ベールとか、本当ステッキみたいなの振り回したりとか、
朝屋ですよね。
そうそう、あと本当剣をね、頭に乗せて踊ったりとか、あります。
ね、すごいですね、いろんなバリエーションがね、あるっていうことですよね。先生、いろんなスタイルの中でどの踊りが一番好きですか？
もういっぱいありすぎてあれなんですけど、やっぱ本当にオリエンタルダンスが一番好きですかね。なんか本当いろんなスタイルがあって、やっぱそれぞれアラブって言ってもいっぱい国あるので、国々でそれまた踊りも変わって、エジプトとかサウジとか湾岸、の方ではお腹を隠して、あの踊る民族衣装とかも結構多くて、エジプトのアレクサンドリアの地方の踊りでは、ミラーヤって言って、大きいベール使って、本当ミニスカートのワンピースで踊る踊りなんかもあるんですよ。
そうなんですね、なんかリサネもね、この間初めて発表会で、朝やってね、ステッキを使って、サイリーダンス踊ったんですけど、
やっぱりね、本当可愛かったです
ね。いや、楽しいなって思いましたね。まだね、やったことないけど、ジプシーなんかのね、踊りなんかにもちょっと憧れてたりします。はい、実際にね、先生がベリーダンス始めて良かったっていうことは何ですか？
良かったことは、まあ、本当にあの、体つきが変わったっていうのもあるんだけど、やっぱ私8キロぐらい痩せて、
ベリーダンス始めてから。
そうそうそう、前は本当ムチムチだったんだけど。
そうなんですか、
痩せたのもあるし、まあ、本当に 一番は私の人生が本当に変わったこと、
うん
はいうん、すごい豊かになったし、うん、やっぱ今こうやって先生でやってるっていうから、う
ん、そうですよね、うんうんうん、ベリーダンスってやっぱなんか音楽も独特じゃないですか、
うんね、独特だと思う、うん、やっぱ他のダンスと違って、うん、ベリーダンスの音楽って、うん、多分ベリーダンスやんないと一生聴かないと思う
よね。そうですよね、そう、うん、やっぱりこのアラブ音楽のね独特のリズムっていうのもね、うん、皆さんにぜひね知っていただきたいですよね。
未知の世界に本当入っていけるっていうか、う
ん、そうですよね、うんうん、今まであのベリーダンスやってきて大変だったことってありますか？
うん、大変だったことは、うんうん、まあなんだろう、やっぱさっき言ったみたいに、うん、いろんな民族舞踊とか、うん、いろんな格好とかスタイルがあって、はい、まあそのいろんな衣装を着れるのもベリーダンスの魅力の一つなんですけど、うんうん、やっぱそれを全部講師としてやるには覚えていかなきゃいけないし、
うんうん、
それぞれの、
ね、種類があるから
踊り方を変えてっていうのは難し、うん、大変でしたけど、
うん、
まあ今思うとすごい楽しかったことなんだけど、
そうですよね、そうそう、小道具とかもたくさんありますもんね。
そうそうそうそう、
うんうん、そうなんですね。そっか、やっぱりね今日ねあのディララ先生のお話聞いて、うん、ベリーダンス始めてみたいなって思ってるリスナーさんたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、そんな皆さんにねディララ先生からベリーダンスやるとこんなにいいことがあるよっていうね、うん、なんかちょっとアドバイスがあったらねお願いします。
やっぱ人生が豊かになると思うし、うん、ベリーダンスって他のダンスと比べて一番こう女性らしいんじゃないかなと思うの、
は
い、でせっかく女性として生まれたらそれを最大限にどう美しく見せるかっていうのをなんか楽しんでほしいなと思うので、なんかやりたいなって悩んでる人はぜひあのベリーダンス一回やってみてほしいなと思います。
実はね、リサネもね、ベリーダンス始めてね、うん、確かに女子力ね、アップしたかなとはね、思いますね。
しました。
うん。
しましたよ、
うん。初めてなんか友達のね、そのベリーダンスのショーを見に行った時に、
うんうん、
私に足りないものはね、まさにこれだって思ったんですよ。やっぱり、やっぱり、なんか女性らしい、こう、官能的な動きが、こう、うん、もう本当にふんだんに盛り込まれてるじゃないですか。うん、あのリサネもね、ダンス好きで、うん、学生時代からチアガールとかいろいろやってたんで、
う
んはい、でもなんかチアなんかやっぱり元気よく踊るような感じなんで、
うんうん、
もうやっぱりベリーダンスね、とは全然違いますね、
うんうん。いくつになっても楽しめるダンスだと思うし。
うん、そうですよね。うんうん、もうやっぱり全身からつま先までね、
そう
こう女性らしい動きをね、うん、取り入れますんでね、
うん、
なんか身のこなしもね、うん、なんか女性らしくなったような気がします。あとね、うん、やっぱりお腹出すのが恥ずかしいっていう人ね、うん、いると思うんですけど、
うん、
やっぱり、まね、ベリーっていうのはお腹っていう意味ですけど、
うん
ま、やっぱりリサに友達からねお腹揺らすのがベリーだから、
うん、
だからやっぱりお腹出す揺らせる方がいいんだよって聞いてね、うん、安心して始めたんですよね、
うんうんうん、
やっぱお腹出すとやっぱ意識変わってきますよね。
絶対変わってくると思います。
そうですよね、
うんうん
うん、
出した方が絶対いいあの私生活じゃなくてね。
そうですね
レッスンの時だけね
そうですね、うん、もうやっぱりね、女性らしい動きを身につけて、女子力もアップ、
うん、
体つきも変わって人生が豊かになる魅力のベリーダンス、気になったリスナーの皆さんね、ぜひ体験してみていただきたいですね、
うん
うん、今日はねもう本当にディララ先生ベリーダンスの魅力の世界本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、以上リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリハッピーになれちゃうホラーミステリー映画です。本日ねゲストに来てくださったリラーラ先生、実はね、はい、リサネーと同じで映画が大好き、
はい、
多分ねリサネーよりもねたくさん見てらっしゃると思うんですよ。リラーラ先生特に好きなジャンルは何ですか？
ホラー映画です。
ってことで、今日はディララ先生とリサネーのおすすめのホラーミステリー映画をご紹介していきたいと思います。ホラー映画でハッピーになれるの？って思ったそこのあなた、実はねホラー映画っていうのは結構体にもいいらしいんです。やっぱりね見るとドキドキしたり心拍数が上がったりするじゃないですかね。 それがね、刺激になって汗をかいたり、ちょっとしたスポーツのような効果もあるんだそうです。それにね、ホラー映画ダイエットっていうものがあるんだそうですよ。
素晴らしいですね。
はい、リラ知ってましたか？
知らなかったです。
はい、90分のね、ホラー映画の鑑賞でね、約113キロカロリーが消費できるそうなんですよ。
すごいですね。はい、お茶碗一杯分の。
そう、113キロカロリーですね。そんな女子にね、嬉しい効果もあるホラー映画。早速、リラーラ先生、おすすめの映画から紹介していきましょう。
はい。
はい。リラーラ先生おすすめ。じゃじゃん。
資料館です。
はい、出ました。資料館。2013年、ジェームズ・ワン監督の作品ですね。
はい、これはもともと、なんか、はい、アメリカにいた本当の、心霊学者の夫婦の方たちが、はいはい、今まで取り扱った事件の中で、一番怖かった事件っていうのを映画化したものなんですけど、やっぱりこう本当にあったことだって思うと、やっぱり見てて結構ゾッとしますし、
そう。実話ってところが怖いですよね。
怖い。で、このジェイス・ムース・ワン監督、
はいはい、
ショーシリーズとか、インシリアスとか、
ね、
もうすごいもうホラー界の今巨匠になりつつあると思うんですけど、
ワイルドスピードなんかのね、そうそうそう、アクションなんかも手掛けてらっしゃいますよね。
だから撮り方はやっぱハリウッドって感じで、やっぱでも展開とかやっぱすごい良くって、
ね、
面白い本当に。
ね、なんかこれラストで実際のなんかね、写真見せられたりすると、
そうそうそう、
本当リアルでゾクゾクしてきますよね。
いいですよね、あの演出。
リラーラ先生のおすすめ資料館、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてください、
はい、
それではリサーネーからのおすすめ、じゃじゃーん、シャイニング。
名作、
ね、そうですね、1980年、スタンディ・キューブリック監督の作品です。まあ、スティーブン・キングね、定番ですけど、最近ね、リラーラ先生もなんかご覧になられた。
そう、スティーブン・キング、
イットね。
はい、4D で見てきました。
4D で見たんですか？ねえ、あれもね、子供たちがね、消えてくっていうね、うん、怖い話でしたよね。
怖い。うんうん、やっぱ最初の15分がすごい良かったですね。
ねえ、そうですよね。うん、なんかスティーブン・キングやっぱりね、いろいろあるから、やっぱりほら女の子がね、血まみれになっちゃう、キャリーとかね、いろいろあって、迷ったんですけど、まあ、やっぱりシャイニング、
やっぱシャイニングですよね、
しましたね、まあ、
いいチョイス。
ありがとうございます。物語自体はね、ホテルの中をね、登場人物がうろうろ歩き回ってるっていう感じの話なんですけど、とにかくなんかじわじわ、とにかくじわじわ来るね、不気味さがね、本当怖いですよね。
そうですね、精神的なね。
そうですね、まあ、ジャック・ニコルソンがね、斧なんか振り回すシーン有名ですけど、まあ、男の子がね、三輪車で広いホテルの中をこう進んでいくっていうだけのシーンがね、めっちゃ怖かったりするんですよね。こちらね、ステディーカムっていうね、カメラワークを使って撮影されたっていうことでも有名らしいんですよね。で、やっぱり映像もね、綺麗ですね。で、やっぱりこのシャイニング、なんといってもね、おすすめはホラーダイエット映画の1位に選ばれてるそうなんですよ。
ホラーダイエットの1位。
そうなんですよ。このね、シャイニングを見ると、ご飯1杯分、お茶碗1杯分、184キロカロリーがね、消費できちゃうらしいんですよ。
でもベリダンスして夜はシャイニング見て、
そうですね。おすすめです。
ですね、
そうですね、はい、シャイニング、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、それでは次にリラーラ先生おすすめの、じゃじゃん、
キャビンです。
はい、2012年、ドリュー・ゴダード監督の作品ですね。どんなところがおすすめですか？
これはもう、笑えるホラーという感じで、
笑えるホラー、
始まりはもうすっごい典型的なホラー映画の始まりで、はいはい、ああ、こんな感じか、典型的なね、はいはい、と思ったらいきなり、ちょっと何っていう展開がどんどん繰り広げて
、
最後なんか私何見てたんだっけ、みたいな不思議な気持ちになるホラー映画なんだけど、本当に面白くって、結構おすすめ。
山小屋でね、なんかほら若者たちがね、なんか一人一人殺されていくとかね、なんかこうホラー映画に付き物なね、エロいシーンとかね、
そうそう、ちゃんと、
ね、なんかね、いろいろね、定番のね、ホラー的なものが実は仕組まれているっていうね、なんかところがね、笑っちゃいますよね。
笑いますね。お祭り騒ぎっていう感じが、
最後はね、お祭り騒ぎになっちゃ
う。フェスティバルかなんかやってんのかな、みたいな。
怖いだけじゃなくてね、笑えるホラー映画、キャビン、なかなかおすすめです。
おすすめです。
はい、次はね、リサネーのおすすめ、じゃじゃん、シックスセンスでーす。
私も大好きです。
あ、大好きですか、本当ですか。1999年、M. ナイト・シャマラン監督の作品ですね。
有名な作品ですよね。
そうですね、シックスセンスって言われるね、いわゆる第六感、人間のね、五感を超えるものっていう意味ですね。とにかくラストが
衝撃的じゃないですか、
ね、誰も読めた人いなかったんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね、
本当衝撃でした。
確かになんか、ね、この同じような展開でね、うん、ニコール・キッドマンのアザーズとかね、うん、そういうのもなんかあってね、うん、やっぱりこの衝撃的な、ね、ラストシーンっていうのはやっぱりインパクトありますよね。
ありましたね、
うん、なんかね実際ねこの映画見てからねなんか登場なんかホラー映画とか見ると登場人物見るとなんか一番あんたが一番危ないんじゃないみたいな。
危ないみたいな。
っていう、ちょっと差に構えたね、見方をするようになっちゃったっていうのもありますよね。で、もうね、さっきあの、ディララ先生が、うん、あの、キャビン、あの、うん、笑えるホラー映画っていう話をね、してくれましたけど、うん、このシックスセンスはね、やっぱりあの、この主人公のブルース・ウィリスのね、お医者さんと、見えてしまう少年のね、うん、心の交流がね、なんとも泣ける部分もあるので、うんうんうん、だからまあホラーなんだけど泣ける映画としておすすめですかね、うんはい、では、次にディララ先生おすすめ、はい、じゃじゃん、
瞳の奥の秘密です。
はい、うん、こちら2009年のアルゼンチン映画、ファン・ホセ・カンパネラ監督、なんとねこちら第82回アカデミー賞で外国語映画賞を受賞した作品なんですね。どんなところが魅力ですか？
これはホラーじゃなくてサスペンスドラマなんですけど、うんはいはいはい、でも本当にすごいよく描けてて、うん、その男の方がなんかその裁判所かなんか働いてて、うん、辞めて、うん、でその忘れられなかった事件を小説にしようとして、その事件を振り返っていくっていう中でいろいろ起きていくドラマを描いてる映画なんですけど、本当になんかこう、泣けるし、なんかいろいろ考えさせられるというか、最後に衝撃の結末も待っていて、もう本当によくできた映画だなってすごい思って大好きな映画の一つなんです。
この映画ね、2015年にね、ハリウッドでシークレットアイズとしてね、リメイクされたんですよね。
そうそうそうそう、
こちらはジュリア・ロバーツとね、ニコール・キッドマンがね、出演してますけど、先生もご覧になりましたか？
見ましたね、でもやっぱ、
やっぱオリジナルの方が全然いい。
もう、うん、とか思っちゃって、やめてと思ってやめてと思って途中で消しちゃいました。
なんか事件をね解決していく中で、もう一つの真実がね明らかになっていくっていうね、サスペンスな展開がね面白いですよね。
本当に面白い。
平原先生の あのおすすめ、瞳の奥の秘密、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてください。そして最後にね、リサネーからは、じゃじゃん、リング、
イエーイ、
やっぱりね、日本の、ね、作品もまあ上げておきたいということでね、1998年、中田秀夫監督作品ですね、まあ、日本の作品ね、学校の怪談とか、着信ありとかね、まあ、いろいろ迷ったんですけど、やっぱりこれにしました。
日本のホラーといえばもう
貞子ですよ。貞子ですよね、やっぱりもう貞子っていうね、みんな名前を聞けばもう絶対誰でも知ってるじゃないかっていうね、
浮かびますよね、あの感じが、
ね、もうこのホラークイーンを生み出したこの映画のね、インパクトはもう大きいと思います。今日はね
行きました、映画館、小学校の時。
いや、行きました、小学生でしたか。
小学生も絶対行きたいと思って。
本当ですか？
友達誘って。
その頃からのもうホラー映画好きさすが筋金入りですね。もうディダラスに入ってますね。
今週は新しいリングもね、映画館で公開されるんですよね。
そっか、そうですね、はい、今週の1月26日からでしたっけ。
そう
そっかそっか、こちらもね、新しくリングリバースでしたっけ。
そう、
はい、こちらもねすごい楽しみですね。
はい、
はい、今日はね、映画好きのディダーラ先生とハッピーになれちゃうホラーミステリー映画について楽しくお話をさせていただきました。はい、恐怖と向き合ってね、克服するっていうことで達成感満足感が得られ、なんとねダイエットまでできちゃうホラー映画リスナーの皆さんもね、今日ね、あのディダーラ先生とリサネーがおすすめした映画、ぜひチェックしてみてくださいね。ディララ先生、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ディサレーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
リサネーのビタミンサプリ、エンディングの時間です。本日はイケてるベリーダンサーディラーラさんをゲストにお迎えしてお送りしました。リサネーのビタミントークでは、女子力アップ、魅力のベリーダンスの世界をテーマに、
ディラーラ先生から女性らしさがアップして美しくなれちゃうベリーダンスについて熱く熱く語っていただきました。またディサネーのハッピーサプリメントではハッピーになれちゃうホラーミステリー映画をテーマに、映画好きのディラーラ先生とディサネーからおすすめしたいホラーミステリー映画をご紹介させていただきました。ダイエットも できちゃう怖いホラー映画、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。ここでディラーラ先生から告知があります。
はい、私が講師を務める東京ダンスビレッジから、はい、ディラーラの初心者が楽しく踊れるベリーダンスレッスン DVD を去年出させていただきました。はい、入門レベルと超入門レベル、ブルーとゴールドがありますので、はい、ぜひ Amazon でご購入お願いします。
はい、もちろんね、リサネーも持ってますよ。は
い、ありがとうございます。
はい、ベリーダンスね、始めてみたいけどね、どんな感じなのって思ってる皆さん必見です。はい、基本の動きをね、ディラーラ先生が分かりやすく教えてくれます。そしてね、最後にディラーラ先生のソロダンスとかも収録されてますので、ほんと、楽しめます。おすすめです。 Amazon でぜひ検索してみてください。はい、そして2月17日イベントあるんですよね。
はい、はい、新宿にありますツーハウスホールで、はい、5時から、すごい有名なダンサーたちがたくさん集まって、はい、エジプトからも有名な歌手サファーハリトさんとか、
はい、
ドバイから有名なダンサーも呼んで、すごい大きいイベントになりますので、はい、うん、ぜひぜひ、はい、お越しいただけたらと思います。
はい、2月17日ドンヤエルラプス、はい、新宿の、ツノハズホールですね。
はい、そうなんです。
はい、5時からですね。
はい、
はい、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。
はい、
はい、
そして、はい、はい、毎週池袋にあります、うん、アラブレストランパルディアさんで、はい、8時半から毎週金曜日でショーをやってますので、はい、ぜひお越しいただけたら嬉しいです。
はい、もうね、お料理美味しいんですよね。
そうなんです、
うんうん、もうディラーラ先生のショーも見れちゃうなんてね、すんごいお得ですよね。
は
い、
水タバコもありますので。
あ、本当ですか。
はい、
リスナーの皆さんもぜひお出かけください。と、ここでディラーラ先生に聞いてみたい、映画好きのディラーラ先生がリスナーの皆さんにおすすめしたい、私のおすすめの一本は何ですか。
そうですね、マルコビッツの穴ですね。
さすがマニアの先生らしいチョイスですね。どんなところがおすすめですか。
なんだこの話っていう、うん、なんなのこれっていう、なんか不思議な話をすごくうまく撮ってて、すごいなんか面白い、不思議な面白い、大好きな映画です。はい、
不思議な感覚の映画、ディラーラ先生のおすすめ、マルコビッチの穴。リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。ディラーラ先生、今日は本当にありがとうございました。またぜひぜひ番組に遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい、イケてるベリーダンサーディラーラさんでした。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネ、Facebook などもやっていますので、番組聞いたよと入れていただければ、そちらからもメッセージ受け付けております。それでは、リサネへのビタミンサプリ第17回目放送、イケてるベリーダンサー、ディラーラさん登場、これにて終了です。ここまでのお相手は、頑張った自分へのご褒美、最近美容成分がたっぷり、いろいろなシートマスクに凝っているリサネーと、
最近セルフジェルネイルにハマってますディラーラでした。
はい、それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by Ivy Dome Corporation, now off air.